ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関する情報をお届けしているわけなんですけれども、リスナーの皆さん自身がこういった保険に入ってて、こういったことがあってよかったとか、こういった保険に入ってればよかったなーなんていうエピソードなどあればぜひお寄せください。宛先は E メールの方は 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。さて、エピソードといえば、今日のゲストは本当にエピソードにこと書かないあのお方です。それでは今日も最後までお付き合いください。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、やっぱりエピソードにこと書かないといえば、株式会社ヤンより監督こと西山監督にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は監督どんなお話をしてくださるんでしょうか。
煽り運転ですね。いわゆる妨害運転で、検挙者が出ていますよね。
姫路でもね、検挙された方いるんですよね。
そうですよね。40代の中学校の先生らしいですよね。でこの人は兵庫県で初検挙です。
不名誉な記憶を作ってしまいましたね。
残念ですね。姫路の翌月には神戸市長田区のね、52歳の男性が逮捕されています。どちらもね、これ私の生活圏内なので。
あ、そうだ、ね、
本当に悲しい思いです。
でも年代だけで言うと、どちらも分別がつくというか、きちんとした年齢の方ばかりですよね。
そうですよね。でもね、年齢はあんまり関係ないようですね。
そうなんですか。
はい、
なんか赤い人の方がなんとなくイメージなんですけれども、怒りっぽいようなイメージっていうか、私も昔の方がちょっと怒りっぽかったかななんて。
確かにね、そんなイメージなんですけども、ここで数字言いますよ。
お、出ましたね、データの西山。
こんな団体がございます。
はい、珍しいとこ用意してきたんですね。はい、
日本アンガーマネジメント協会の統計です。
日本アンガーマネジメント協会ですか。
そうです。その協会がね、国内の老若男女のドライバーからアンケート調査を行ったところ、9割以上のドライバーがイラッとした経験があると回答したらしいんですね。
9割以上ですか。ほとんどの人がイラッとしているわけですね。
はい。でね、調査内容から全体の6割のドライバーが煽り運転予備軍になりうると判断されたそうですから、世の中の半数以上のドライバーがいつ切れても不思議ではないということみたいですね。
そう考えると、運転してるのやっぱり怖くなりますよね。ところで、アンガーマネジメント協会はアンガーをマネジメントする方法は教えてくれないんですか。
あ、言ってましたね。
それ教えてくださいよ。
まずは穏やかな気持ちで運転するっていうことらしいですね。
そう、それはそうですよ、本当に。でそれから
譲り合いのね、精神で運転しましょうっていうことみたいですね。
いや、わかります。それはもうわかりますよ。そうなんですけれども、そういうことじゃなくて、
ちょっとイラッとしましたね。
はい。
そんな時はね、6秒我慢するらしいんです。
6秒もですか。またなんで6秒なんですか。
怒りの感情のピークってね、6秒らしいんです。
でもね、カッカッこうやってしてる時に、1,2,3 って数えたら余計にイライラするっていうか、辛いですよね。
そうですね、カウントがね辛い時にはね、 手でグッパーグッパーしながらね、うん、6秒待つのも効果的らしいんですよ。
そっちの方が良さそうですね。あの皆さんも、あの運転に関わらずイラッとした時はグッパグッパで6秒我慢してみてください、
うん、そうですね、もうね怒りの感情なんてね、うん、一番抑えやすいはずなんですよ。
え、そうなんですか、うん、なかなかやっぱりあの監督のように悟りを開いてるといいと思うんですけれどもなかなか難しい、
うんうん、いやいや、まあ、一般の方でもね、うん、例えばね、うん、プリプリ怒ってる時でも、うん、恋人とか、うん、憧れてる人から優しい声でもしもしって電話かかってきたらどうします？
いや、それはもちろんはいはいすぐ笑顔で電話出ますよ。
そんなもんでしょ、うんね、その程度の感情に任せてね、うん、相手に不快な思いをさせたり、うんね、最悪周りを巻き込んで大事故を起こす、うん、そんなのバカらしいじゃないですか。
そう言われると確かにそうですよね。あの一時の感情で将来をね潰しかねないわけですからね、やっぱり気をつけないといけませんね、
う
ん、
そうですよね。昔から言いますけども短期は損期ですからね、
うんうん、やっぱり短期は損期なんですけれども、はい、最近監督長距離ドライブとかどうなんですか。やっぱり長距離になるとイラってする回数とかも増えるような気はするんですけれどもね。
そうですね、まあ、東京にはやっぱりちょこちょこ行ってます、
うん、
でまあ、今回はね戸籍謄本を取りにね、うん、行くという名目があったんで、まあ、こんな時期なんですけど行ってきました、うん、
はい、
はい、
なかなかねテレビとか、はい、新聞とか、はい、こういったラジオとかの情報でしかやっぱり東京とか関東の様子って分かんないんですけれども、うん、はい、どうなんですか今って。
そうですね、車を降りたのはね、うん、家と区役所くらいなんで、うん、車から見て通っただけなんですけども、うん、少しやっぱり人が少ないようでしたね。
あ、そうなんですね、ってことはやっぱり道路も空いてて運転しやすかった。
うん、でも交通量はね、うん、あまり変わらないんですけども、うん、運転はもう以前と一緒でしやすいですね。
運転マナーですね。
そうですね、うん、本当にねマナーがいいんですよ。
うーん、
100% とは言いませんけども、はい、車線変更とかね、うん、駐車場の出し入れ、うん、本当にスムーズにできます。
これこそ譲り合いの精神でしょうか。
そうですね、思いやりとね、うん、でも姫路ではね、うん、もう相当な高級車に乗ってないとね、うん、あんな感じでは運転できないですね。大石さんね、その、うん、姫路のことなんですが、針馬同行法って知ってます？
ちょっと待ってください。誰が作ったんですか？針馬同行法ですか？
はい、針馬同行法。
知らないですよ、そんな。何ですかそれ。
あのね、本当は違反になるんですけども、針馬地区のドライバーの間ではね、うん、半ば常識化されている違反のことなんですよ。
例えばどんなのがあるんですか？
まあ、知らない方がいいんですけども、うん、本当にね余計な情報なんですけども例えば交差点では直進車よりも先に動き始めた右左折車の方がね、うん、優先とか、まあ、早いもん勝ちいいやつですよね。で右折信号が消えても赤になるまで右折し続けるとか、一体右折信号消えても黄色になってるじゃないですか。
乗ってます、
それ OK みたいな感じですよね。でもこういうのはね、何年か前に神戸新聞社がね、
うん、
姫路界隈のドライバーのマナーの悪さを揶揄してね、うん、条文みたいに作って掲載したもんなんですよ。
いやちょっと待ってください。一番初めに教えてもらったね、なんて言うんだろう、右左折ね、うん、
はいはい、
早いもん勝ちっていうのはなんとなく
なんとなくわかります、
なんとなくわかりますよ、わかります、
はいはい、
でもやっぱりこれってね、不名誉なことですよね。
そうですよね、うん、もうこの放送を聞いた方だけでもね、うん、いいんでご自身の運転をもう一遍見つめ直していただきたいと思います。
私もねもう一度気持ちを入れ替えて思いやり運転頑張ります。
頑張ってください、
はい、
でね、よろしくお願いします。そのね、うん、大石さんに0102運動いうのがあるんですけども、これ前からあるんですけどお話を伝授します。
はい、0102運動って何ですか？
まあね、煽り運動にならないように、うん、前を走ってる車との車間を取るためにね、うん、前の車から2秒間空けましょうっていう運動なんですけども、うん、1,2 って数えると速い人はもう 1,2 ですから、もう全然その車間が取れてないっていうのがあって個人差がありますよね。でなるべく個人差が出ないように 0,1,0,2 と数えて車間を取りましょうっていうことなんです。
賢い、はい、煽り運転にならないように車間距離を取るためにやっぱり個人差本当にあるんですけれども、うん、
はい、
それこそグッパじゃないですけど 0,1,0,2
です、はい、
1と2の間に0を入れるってことですね。
0102運動っていうのはこれなんですね、
はい、これで前の車に不快感をね、与えないで済むっていうことなんですよね。
そうですね。
でも私が不快な思いをしないで済む方法ってないんですかね？
前から言ってますがドラレコつけました
まだなんです。実はですね、もう間もなくあの車検を迎えまして、その際に合わせてつけようかなと。
なるほど。
思っております。
2020年のね、11月現在でドラレコの普及率って 42% ぐらいらしいんですよ。
でも前伺った時より増えましたよね。
だいぶ増えてきてるんですけどね、で、まあ、ドライレコをつけていただくのはもちろんなんですけども、ステッカーだけでも効果があるんですね。
ドライブレコーダー搭載中ですか。
そうリアガラスにね。だからお守りつけるよりはそのステッカー貼ってる方が
ご利益あるかも。
それも後ろから来るとちょっと気持ち悪いですもんね。いやほんまにつけとんやろうかみたいな感じで。
ちなみにつけてますって言ってて、つけてない、いかったとしたら、つけてないじゃんみたいな感じで言われないですか。
それにしてもまあね、それにしてもまあ、後ろから来た車はちょっとやっぱり気持ち悪いですから。
確かに。
ちょっと坂開けとこうかな、俺やめとこうかなっていう気持ちにはなるんじゃない
か。確かになります、なります、ちょっと私も試してみようかな、ドライブレコーダーつけるまで。でもね、
そうですね、
ではもういろんなね気持ちいいね方法とかも伝授していただいたところで、一旦 CM を挟ませていただきます。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、今回西山監督に私クミコプレイヤーがいろいろとですね、教えて指導していただいているわけなんですけれども、監督今回はですね、覚えておくとためになる数字いくつか出てきましたよね、6秒ね超えるとかね、
超
え
たらとかね、
他にね大事なお知らせとかあれば教えてもらいたいんですけれども。
そうですね、妨害運転罪っていうのはね、悪質ドライバーにその厳罰を与えるいい法律なんですけども、前回私自身が経験したようなね、言いがかりとか、濡れ衣とかいったね、いわゆる冤罪も生みかねない危険もはらんでるんですね。それぞれが運転中の動画を残すっていう機会を取り付けるのはもちろんなんですけども、いざという時にね、相談できる法律の専門家の用意は必須になってくると思いますね、これから。
確かになかなか一般の方では弁護士のね、先生ってなると、なんか相談するのも敷居が高い感じはするんですけれども。
そうですね、
どうしたらいいんですかね。
お困りの時にはね、株式会社ヤンにね、ご相談ください。ヤンではね、状況によって専門のね、弁護士それぞれこれに強い、これに強いっていうような弁護士の先生いらっしゃいますので。
確かに、
そういう方をご紹介します。
へ、
それとか保険会社にね、専属弁護士がおりますんで、それが週に1回とか月に2回とかっていうようなことで無料相談のね、やってる会社もありますんで、そのご案内も行っております。ぜひご連絡ください。
やっぱり弁護士のね、先生にね、お願いするとちょっと料金的な心配もあるし、こんなこと聞いていいかなということもあると思うんですけれども。
そうですね、
そのあたりも含めてまずは株式会社ヤンに相談してもらって、そこからね、無料相談行ったらわーとか、
そうですよね、
この話やったらこの先生得意やわーっていうことが、知れれば、また
そうですね、
不安の解消にもつながりますよね。
何らかのねお役には立てると思います。
ありがとうございます。さて今日はですね、怒りの6秒イラッとした時はね6秒ということで、グッパグッパしながら待つ、そして0102、
そうです、
それをね心がけて車間をね保って、より安全運転を心がけるということで、そしてみんなも気持ちいいし、周りも気持ちいいし、安全にもつながる。
交通マナーをね、きちんと守っていただいて、安全運転を心がけていただきたいと思います。
監督今日もありがとうございました。ありがとうございました。